アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2250回、7月19日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。夏真っ盛りの7月ですけども、今月オープニングテーマはまだまだこのままか、あっさり次へ行くかです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。皆さん、アマゾンのプライムセールで何を買いましたか？私は故障してしまったスイッチボットのカーテンのデバイスをあっさり次へ買い替えるか迷ってたんですけれども、とりあえずサポートに連絡することにしました。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。 SSD の容量が少なかったので、外付けの SSD 1TB とライトニングコネクタが電源が入らなかったので、予備のライトニングケーブルを買いました。以上です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。予約した MacBook Air を受け取るために帰国しないといけないんですが、配送日が決まらないのでスケジュールをどうするか困っています。早く決まってほしいなと思っているところです。今日もよろしくお願いします。
気になる気になるにあった記事です。アマゾンとビッグカメラで AirPods Pro が 24% オフに7月19日までという記事が出ていました。この配信が火曜日7月19日に出せているように私は努力したいと思いますが、今日この配信聞いたという人間に合うかもしれませんよ。ビッグカメラとアマゾンでそれぞれチェックしてください。 AirPods Pro 24% オフです。ここではスミレさんとミラさんに入っていただいてますが、スミレさんどうですか、はい、Amazon プライムこの間祭りありましたけど、はい、あれよりもまだ安いんちゃいます、ひょっとしたら。
どうなんでしょうね。ちょっと待って、
ね。あれなんか 20% オフぐらいのは見ましたけど、24% オフは私なかったような気がしますよ。
時々 Amazon に限らずあるパターンですよね。大規模なセールの後により安く出てくる。
それ悔しすぎる。
本当そうですよね。プライムデーの頃、なる。プライムデーの頃よりも履歴だとギリギリちょっと安くなってるのかな。
今私、ビッグカメラさんの話もしましたけど、ちょっとご注意ください。アマゾンの方は 24% オフ税込みの 29,556 円となってますが、ビッグカメラさんの方は額面では 20% オフの 38,000 円なんです。ただそこへ 1,540 円のポイント還元があるので、だから実質 24% オフの 29,260 円になりますということです。
なるほど。
ポイントまでは考えに入れてへんねんっていう人はすいません。24% ということではなくなるので、はい、ご注意ください。でどちらも7月19日火曜日までです。ひょっとして9月ぐらいに新型来るのかな。
うん、
なんかそんな気がしますね。
でしょう、そんな気がする。
ねえ、私も1月にヤマハのミキサー買ったら4月に新型出ましたから、なんかそんな気がしてならないですよ。
そうですね。そうは言ってもこれだけ安ければ、ある程度納得を持って悔しがれますよね。
そうですか。
私は今確認のために Amazon のページ開いて、はい、ブラウザの拡張機能で価格推移のグラフが見えるようになってるんで、それで見てたんです、
はい、
7月1日を境にしてガツンと値段が上がってるのを見て画面をそっと閉じました、
ね、なるほどね。6月中もじゃあ 24% 引きぐらいのところはあったわけですか。
もっと安かったですね。
あ、本当に。そっか。まあでも今から買いたいという人はこれがやっぱりチャンスだと思います
ん
で、
うん、ああそうですね、はい、
私左の方の音がやっぱり悪くなってきてるんで、また修理出さなあかんかなとか思いつつ、
う
ん、
まあもうちょっと待つかこれを買うかですね。
いやいや修理出しますよ。なんぼなんでもセット買うほど予算ないですよ私は。そんなわけで、まあお買い物お得のお話からアップルのサービスの話なんですけども、アップルリンケージさんにあった記事です。アップルアップルミュージックセッションズを発表という記事がありまして、アップルがアップルミュージックにて世界で最も多作なアーティストや新進気鋭のアーティストをフィーチャーした独占ライブリリース。 Apple Music Sessions を発表しました。アーティストに自身のヒット曲の再考及び再構築や昔から愛されている曲のカバーなどの機会を提供するもので、空間オーディオトラックとそのライブパフォーマンスのミュージックビデオで構成されているそうです。とにかくあるアーティストさんがキャンペーンというか売り出しするチャンスみたいな感じが与えられるということでいいんですかね。
そうですね。これだけアーティストも増えて探してもらわないと人気になれない。アーティスト側からするとあると思うので、こういうところを活用してぜひ有名になってください、売り出してくださいっていうことでしょうかね。そうです。
空間オーディオトラックはもう普通に使われるんですね。
ね。うん。
なんかね、アップルのイベントのなんか、ね、WWDC のこの間のセッションかなんかの動画見てたら空間オーディオだったんですよ、うん、配信されてるのが。電車の中で Wi-Fi ルーター使って iPhone でそれ見てたんですけど、
はい、
で、駅の看板見ようって首ちょっと横向けたら、うん、あ、音が方向あるって思って、違う、もう一回やってみようとか、やっぱりそうや、iPhone の方から音聞こえてるようになってると思って。
セッションって技術系のってこと？
何のセッションやったかな？技術系のやつな。思い出せない。なんか最初の内容分かれへんからさーっと見てるだけですよ、こっちは。どんなんか一応ミトゴームで見てるだけやったんですけど。
はいはいはいはい。
で、まあ、このシリーズリリース第1弾は、キャリー・アンダーウッドとテニール・タウンズの EP ということで。もう最近洋楽全然分かんなくなってるんで、どなたか分からないです。写真では記事に女性ボーカリストと女性ギタリストのような方が一人ずつ写ってますが、
なんかな、うん、かっこいいですけどね、はい、私も初めてお会いしましたって感じで、ね、会ってないっていうね。
スミルさんは洋楽、そのアメリカに限らずどうです、外国の音楽を昔も今もこれは聞くみたいな、なんかないですか？
私はディープパープルが好きですね。
あ、本当に。意外にクラシックというか、
いや、まあ鍵盤弾きなんでやっぱり、はいはいはい、あのジョン・ロードのオルガンは最高にいいなっていう、そういうところですね。
はいはいはいはい。ディープパープルって今どうしてるんですか？全然知らなくて。
ジョン・ロード亡くなったんじゃなかったですか？
あ、そうなんですか。
2012年に亡くなられてますね。
そうなんですね。
ディープパープル自体はメンバーを入れ替えたりして、
はいはいはい、
いていたような話は聞くんですけど、ただ今どうなってるかちょっと分かんないですね。
三浦さん、なんかお好きな洋楽？
私あんまり聞かないんですけど、昔聞いてた人っていう意味ではエリック・クラプトン、
はいはいはいはい、
CM とかでもたまにね、はい、起用されてる曲があるので、
はい、
そういうのを聞いて、あ、いいなって思ってますね、うん、今も思って。
私は洋楽はイギリスはザ・スミスですけど、ドイツのヒューバート・カーという、もう今は多分活動されてないと思いますけど、
はい、
一時80年代テクノポップっぽい音楽を出されてた、好きでね、未だに YouTube で見たりなんかするんです。
ディープパープルが結局今もメンバー入れ替えつつで続いてるみたいですね、
は
い、
あ、そうですか。そうやって新旧いろんな洋楽思い出の、あるいは自分が今も好きみたいな、いろいろアーティストさんがいる中で、 Apple Music もかなりカバー広いから大体は提供できてるんでしょうね、でしょうねっていうのは、
うん、だと思います。
その Apple サービスのお話、続きまして iPhone マニアさんの記事で、Apple TV プラス、ヒラリー・クリントン氏とその娘が出演するドキュメンタリーを発表という記事で、ヒラリー・クリントン元米国務長官とその娘であるチェルシーさんが出演する Apple TV プラスが送る新ドキュメンタリーですね。ガッツィ、現代なんだそうですけどね、 GUTSY と書いて、ガッツィというタイトルです。
ガッツィ、
ガッツがあるってことなんでしょうかね。
どういう意味なんですかね、ガッツィ。
ドキュメンタリーは全8話で9月9日に公開される予定というありました。
うんうんうん、
これご本人ですよね。
ご本人っぽいですよね。
うん、
はいはい、
うん。
ご本人じゃなかったら誰がこの人たちってなってしまいますね。
いや、まあドキュメンタリーやけど、ほら、再現フィルムってよくあるじゃないですか。うん、再現ドラマ。ああいうことかなと今思ったりしたんですよ。これ、さっきベストセラーになったこのお二人、ヒラリー・クリントンさんと娘のチェルシーさんの協調の本で、The Book of Gutsy Women。勇敢な女性たちの書っていう本があって、それを原作にしてるんです。
うーん、
この本人2人が制作総指揮を務めてるんですって。
どういうことよ。
だから自分らの書いた本のドキュメンタリーを自分らで制作総指揮してる。
どんだけ好きなのよ。
それを Apple TV プラスで公開することになったっていうことなんですね。
そうですか、
うん、ご自身のことばっかりというよりは活躍された女性たちということで取り上げるっていうのがメインなようで、キム・カーダシアンさん、 これはモデルさんですね。メーガン・ザ・スタリオンさん。これ歌手の方。ジェーン・グドールさん。人類学者といったふう。いろんな各分野で活躍している女性の方を迎えて作られるドキュメンタリーだそうです。
うん、女性を応援するっていう感じの番組なのでしょうか。
まあ、ね、まあ、ひょっとしたらよくテレビ番組でもスタジオにまずゲストを招いて、柔らかい話から本題に入っていて、当時のフィルムとかを見ながら喋るとかよくあるじゃないですか。あんな感じちゃうかなと、私は勝手に想像しています。
徹子の部屋ってことですね。
違うと
思う。クリントンの部屋。
違うと
思うんだ。違う。
まあ、もうちょっと。
クリントンさんが髪の毛の中からお菓子出してくれたりするんです
よ。それはせえへんで。日本も政治家の方もいろいろ活躍されるということはあると思いますけど、その方たちで自分がやろうと思えばもう YouTube なり何なり出せる場所が増えましたから、そんなテレビやね、映画に頼らなくてもってあるかもしれませんが。
今日は私の尊敬する人たちを解説していくわね。ゆっくりしていってね。そんな感じですよね。
あれ、時々間違っててみんなから指摘されてる時ありますよね。
ああ、まあそういうのはありますよね。
iPhone マニアさんね、他にも Apple TV プラスについて記事書かれてます。Apple TV プラスドラマ、セベランスとテッドラストがエミー賞にノミネートという記事で。皆さんもご覧になってるドラマでしたっけ、これは。
うん、見てないんで。
ハルさんがハマって見てるって言ってるドラマでしたね。
ですね。うん。
職場に行くと記憶を失って、で、その職場でやってることは帰りの途中で記憶を失って、家に帰ったらそのことを覚えてないっていうドラマ。うん、テッドラッソ、これはあのコーチの方のドラマですよね、
うん、
どちらもノミネートされてるということなんですよ。
好き嫌いせず見ないといかんかなとは思いつつ、なんとなくアメリカンコメディって自分の中ではんっていうところがあってですね、いまいち笑えないみたいな個人的にね、
勢いがないと見れないんですよね、私アメリカンコメディって。それから家でまったりしてしまってる時には入ってこないんですよ、見てても。
うん、
あ、なんかやってるわ、ぐらいな、はいはいはい。だから、自分がのめり込んでガーッと見るぞ、みたいな勢いがあれば、ああいうガーってこう笑う時でもこう一緒に笑えるんですけど。
はい。
なんかね、やっぱりその辺はお国柄みたいなとこですかね。
うん、そうですね。うん。うん、
どちらかというとイギリスのコメディの方が私は好きですわ、そういう考えでは。
ああ、私もミスター・ビーン大好きですよ。
はいはいはい。
私もっていうの？山村さん好きかどうか知らないけど。
好きですけどね。レッドドワーフ知りません？
レッドドワーフ、え、どうなんでしたっけ？
あれもね、あれもイギリスの SF コメディですけど。NHK が万人やってた時代があって。
ああ、そう。はい、ネットフリックス出てくるな。
あの、でも SF 交渉はすごいガチで、ね、SF の詳しい人たちが書いてるから、思いっきり笑えるけど、そういう SF 的なミスがないんですよ。それがすごい。
楽天にシーズン9とか出て、10とか出てるからすごい続いてたのね。
ああ、そう、私も中古屋でビデオ買ったぐらい面白かったんで。セベランスの方はサイコスリラードラマっていうね、紹介されてますね、この記事では。セベランスも多くの部門でノミネートを獲得しており、ジョン・タトゥーロとクリストファー・ウォーケンがドラマ部門の助演男優賞にということでなってるんですけど、ノミネート獲得して他の Apple TV プラスの作品で、リーシーの物語、パチンコ、趣味がドーン、ザ・モーニングショーなど。
どうしちゃう
趣味がドーンって何の？
趣味がドーン、どれだ？
趣味がドーンは、ブロードウェイミュージカルが元ネタ。バックパッカーの二人が40年代のミュージカル全盛時代で時が止まってる不思議な街、趣味がドーンを発見。
お
ー。ハイキング行った先で、なんか変な街入ってしまったみたいなことですかね。
こんな感じですかね。うん、異世界物ってことでしょうか、
うん、
真実の愛を発見するまで脱出できないことに気づきますと。なるほど、真実の愛を発見しないと脱出できない街ってことですね。
なるほど。
なんで2回言うの？
エロそう
やいや、あえてノーコメントです
はい、まあまあね、 Apple TV プラス、私もなんとか時間があったら見れるようにしていきたいと思いますが、今は見れません。
はい、
はい。そして、あの、WWDC の時覚えてますかね？発表イベントの中で、ウェブカムがこれまで使ってたのを iPhone で Mac のモニターの上にカメラをね、レンズを下に向けて使うことで手元を映すようなことを使えるようにしますよと、今度の OS からそういうのつきますよっていう話ありましたね。
うん。
その件で、愛をありがとうにあった記事です。Apple デバイス用アクセサリーのデザインガイドラインで iPhone を Mac のウェブカメラとして使う連携カメラ用マウントの仕様を公開。 という記事で、その先言いました発表イベントの時にベルギンさんの製品やってあの時は言ってたように思いますが、 iPhone をレンズを下に向けてモニターの上部に固定する道具ですね、うんうん、今私下にって言いましたけど、動かして座ってる人の顔も映せるようになるっていう仕組みになったと思いますけど、
うん、
これの道具を作るためのデザインのガイドラインっていうのを発表してるそうです。
おー、
じゃあこのガイドラインに沿って作ると自分も同じようなことができますよっていうことですかね、
うん、そういうことです
ね、 そうですね、ちょっと 3D プリンター持ってきてくださいって、そんな感じですね。
そうですね、
ボール画面うまいこと言ったらできない貧乏くさいこと言いました、すいません先ほどのデザインガイドラインは日本語版もありますが、日本語版はまだ2021年9月の R15 のままですと。ということで結構前からあったんですね、デザインガイドライン自体は、
うん、
だ日本語版は遅れを取ってるっていうことのようです。
うーん、ノートマックの上に、はい、そのマウンターつけて iPhone くっつけます、
はい、
でそれを手書きとかを写したければ、さらに手前、キーボードの手前に置いてそこで書けば映るみたいな図があるじゃないですか、
はいはい、
そうするとこのキーボードのさらに手前に空間がないといけないわけですよね。
はい、そうそう、
うん、ですよね。私の今の机狭くて、
はい、
奥行きがないのでこれできないなというふうな感じがしてきましたね、
はい、
ちょっと使ってみたいなと思ったんですけど、
はい、
ちょっと場所を選ぶなと。
日本の 96% は手前にスペースがない人ばっかりです、
うんうん、ああそうなんですね。
あとの 4% は大富豪です、うん、
なるほど、
めちゃめちゃ広いテーブル使ってる人です。
うわ
お、すいません。だから私はどうやって解決してるかやったら、
はい、
机の前の引き出しを出してですね、引き出しの上に板引いてそこを臨時の机に、はい、机エリア誕生みたいなものでやりすぎてあんまり引き出しすぎてガーンと落ちてしまうっていうパターンですね。
あるね、あるあるですね。
なんであれ手前の引き出しってあんな薄いんでしょうね。
ね、薄いよね。
であれ便利やからなんかいろんなもん入れるでしょ。会社の引き出しとかでもみんなあかんかったはずの書類とか、
うん、
いつか食べようって買ったお菓子とかなんかいっぱい入れてるじゃないですか、うん、みんな。
引き出しがもうタイムマシンになっちゃってるって
ことですよね。そうそうそうそう。
うんうん、春さんが嫌いなあれみたいな。
そうそうそうそう。でも、現実問題、あそこいっぱい物入れたら、最終的によく発生するのは、なんかが突っかえて引き出し赤いようになってしまうっていう。
ああ、まあそうですよね。
あ、困った、これ鍵あんねん、ここ出されへんっていう。
そう、わかる。ねえ、そう。
だから私は定番でいろんな机メーカーさんはあれもうちょっと 1.5 倍ぐらいの深さにしてもらえないですかね。
いや多分深くしてもあまり変わらないと思いますよ。
また入れると。
そうね。
それ以上
足ギリギリ当たるところまで深くしてもらえるんだ。長いんかな。OS が MacOS ベンチュラーになればそれが先言いましたよね、ことができるって話でしたけど、もうすでに先できるようにしてるっていうアプリを出してる例があります。Mac アップデートにあったんですが、カモというアプリですね。CAMO で書きますが、今バージョン 1.7.1 が公開されてます。で、これ、Look Amazing on Video Calls って言って、本当は iPhone のカメラで撮影した映像を Mac に渡して、Mac 上のコミュニケーションアプリですね。まあ FaceTime みたいなのとかね。ああいうものに映像を渡すというアプリなんですよ。
うん、
でも、自分撮らなくても、手元をその iPhone で映してて、それをチャットしてる相手に見せるっていうことにも使えるんですよ。
はい、はい、はい。
っていうアプリが今出てます。これ有料で 39.99 ドルですけど。多分これに限らず探すとまた他にも似たようなアプリがあるのかもしれませんが、それなりにきっと需要が見込まれてるんだと思います。
はい。
そういう便利なサービスの話をね、ちょっとしてたところですけど、いよいよあのサービスが始まりますということで、これ IT メディアさんにあった記事です。AWS 市販の Mac mini をそのまま組み込んだ Amazon EC2 M1 Mac インスタンス正式リリース、 Apple Silicon でのビルドやテストが可能にという記事がありました。 AWS というのは皆さん何の略でしょうか。
Amazon Web Services でしたっけ。
はい。実は去年の12月に Mac インスタンスリリースしますよと、始まりますよという告知ですね、お披露目だけはさっきしてたんですけど、いよいよそれが始まりますというニュースです。
うんうんうん、
これ M1 Mac なんですね。
ですね。はい、M1 Mac mini をですね、はいはい、う
ん。それをラックに組み込んで、サンダーボルト経由で同社のクラウド基盤システムのニトロシステムコントローラーに接続してあるということです。会社とかお家から契約しておけば、この AWS にある M1 Mac mini を 自分のもののようにして操作できる、使える。
そうですね。はい。究極のリモートマックミニですね。
これリモートが速度落ちるのと違うかっていう懸念があるんですよ。それどう
なんですか？どんなことはないですね。
ないんですか？
はい。画面飛ばしてきてるだけなんで、はい、本体はフルフルで動いてくれるので、はいはいはい、スピードは落ちません。
おお。じゃあ映像編集なんかも OK？
あ、でも映像編集の時は画面飛ばしてくる仕組みのところが若干遅れ て、はい、遅れてくるの で、ね、はいはい、処理自体はだからエンコード自体は全然問題ないんですけど、
はい、
編集するときはちょっともたつくかもしれないですね。
あ、そうなんですね。
画面で見ながらプレビューみたいなものはもたつきますね。
記事では Apple シリコンベースのプロセッサーを用いたアプリケーションのビルドやテストを AWS 上で行うことができますということで、うん、M1 Mac 向け、まあ M2 Mac 向けと言ってもいいかもしれませんけど、M シリーズの Mac 向けのソフトウェア開発も使えますよっていうことですか。本体買ってシステム構築して、その上で壊れるかもしれない、あるいは熱の排出が悪いだ、みたいな感じをメンテしながら使っていくことを考えればかなり割安、みたいな感じですかね。
ちょっとでも儲けることに使ってれば、ペイできるでしょうけどね。
ここの AWS に組み込まれる M1 Mac Mini のスペックは CPU8 コア、GPU も8コアで、メモリー 16GB の16コア Apple ニューラルエンジン搭載です、うん。これもうちょっとメモリー欲しくないですか？
M1 って16までしか積めなかったですよね。
あ、そうか。うちのも16
やん。M1 Pro と M1 Max でもっと積めるようになって
る。悔しいな。ラムダブラ欲しいな。
ラムダブラ、ラムダブラ、早いとは限らないから ね、
あれ入れると遅かったね
そう、見てくれだけ大きくしますからね、は
い
はい、
いや見てくれというか、一応それ必要とするアプリも立ち上げられたじゃないですか。
そう、もちろんもちろん、ね、うん、そうなんですけど、はい、実態はほとんどあの半分しかないわけで、
そう、ようあんなん作ったなと思いますけどね、
大したもんですよ、ね、あのおかげでいろいろ動いて動きましたから ね、 ね、
うん、はい、うん、三浦さんをちょっと燃え上がらせようと思って、うん、ギズモードジャパンの記事を読んでいます。屋外でも冷え冷えビール、本格派のポータブルビアサーバー、トレイルケグを使ってみたという記事で、
何これ、
アップルと関係ないけど三浦さんを喜ばすためだけに読んでみますよ。
これはありがとうございます、はい、
なんて、いや別にあげへんけどねポータブルビアサーバーだそうです。
おお、
しかも保温性にも優れ、もちろん炭酸も OK、 レバーを傾ければ新鮮なビールが流れていくという。
素敵です、かっこいいですね、また形がね、そうですね、黒、あ、黒と銀色タイプ、シルバー、シルバータイプ、
ね、あれみたいですね。なんか大きめのステンレスボトルみたいな感じで、上にそういうスプレーの親玉みたいなのでっかいのがあるんですけど、そこが蛇口になってるんですね、うん、あ、大きさはね、2種類 1.9リットル、それから 3.8 リットルの2種類、
あ、そういうのもあるんだ。もう
皆さん 3.8 リットルですね、
うん、そうですね、うん、せっかくならね大量に飲みたいですね。これはいいね。
これね、入れるだけじゃダメですよ。 CO2 のガスカートリッジを使うっていうことなんで。
ああ、そうなんだね。ガスも買ってね、大体こういうのあるんだよね。そうなんですよね、
でもガス小さそうですよ。
使い終わったガス管の回収どうなるんだろうとか、その辺ですよね。どっちかっていうと気になる
のは、多分は炭酸系のやつやったら、あのガスカートリッジをお店屋さんで回収してるじゃないですか、
う
ん、
はいはい、
あの買いに行くとき持って行ったらそれ引き取ってくれたりするんですけど、
はいはいはい、
そういう形ちゃうかと思うんですけどね。
ああ、なるほど、
なかなかがっちりしたものですね。ちょっとかっこいいですね、
はい、記事の中ではクラフトビールということで、そのこう記事書いた方のお家の近くに量り売り OK なビアブティックキアっていうところがあって、そこでベルギー産のルプルスホペラという言いにくいなこの名前、そういうビールだそうですよ。
おお、これもなかなか、
あ、日本ですね。
うん、そうですね。
お、そ
う
ですね。ああ、名古屋でしたね。残念、遠かったですね。名古屋まで行きましょう。
なるほど。山村さんの方からも、私たちの方からも遠いですね。
遠いですね。はい。
なんか、サイト見ると、創業明治24年。
お
お、素晴らしい。
なかなか歴史のある。へえ、はい、飲んでみたい。
このポータブルビアサーバー、トレイルケグ。クラウドファンディングサイト、町屋にてキャンペーン中ということで、ああ、すぐには買えない。
そっちか。はいはいはい。
単体で購入は 22% オフの 35,490 円、
そのままするな
ぁ。こうやったらもうあの、ピヨピヨついたビール買いに行こう方が早いですねっていう。ピヨピヨでわかりますあの、はいはい、あの、飲み口ついてるやつあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
ボタン、あれあれ。
でもやっぱりこういうのを飲むと味もね、格別になるので。
皆さんビール何が好きなんですか？
私は一番絞り派なんですよ。
あ、
キリン系なんですよね、はい、私はね、うん、
大津さんからコメントいただいてます。 パラレルズデスクトップのサブスクリプションの契約を検討していましたが、アップルニュースラジオワンボタンの声で M1 Mac での動作は制限だらけで要注意という情報を得ることができました。有用な情報をいつもありがとうございます。と、大津さんからコメントいただいてました。大津さん、コメントいただきましてありがとうございます。ひょっとしたらコメントではお初めましてかもしれませんが、ありがとうございます。パラレルズデスクトップ、Mac にインストールして、その中で Windows はじめいろんな別の OS を便利に動かせるっていうアプリケーションですけども、こちらの記事をこの間取り上げました。そこでは、M1 Mac の上でパラレルズデスクトップはまだいろんな制限があって、使いづらい部分もまだ残してるよっていうような記事だったんですが、まあ、あの時も、読んだ時も言ってたんですけど、アップデート頻繁にされてるアプリなんで、こんだけ M1 使ってる人が増えてくると、すぐに対応もするんじゃないんだろうか。ましてや別に今対応してなくても、買ってからしばらく使っていくうちにどんどん良くなっていくことは間違いないと思いますんで。まあ、うん、どのタイミングで導入するかというだけなんじゃないかなと私は思いました。
そうですね。ちょっと個人的には、M1 Mac で Windows 11?
はい、
お試しで使ってみたんですけど、はい、とっても動作自体は機敏に動きますし、
はい、
どっかで途中で止まるみたいなことは全くなかったので、制限はいろいろあるにせよ、基本的な使い方としては使えるんじゃないかなというのが個人的な感想なので、
はい、
そうですね。あとはこの前のこの話が出た時も魚井先生言われてましたけど、
はい、
次の OS のベンチュラー出た時はかなり改善されるの、アップルのね、仮想マシーンにかなり依存しているところがあるので、
はい、
そこは改善されるともうすごく使いやすいものになるんじゃないかなと思いますけどね。
ということなんで、その時々のニュースというのをこの番組では取り上げてますんで、早かったら1週間、長い時は3ヶ月ぐらいすると、あの時はああは言ってましたけどみたいな話がたまに出ます。すいません、それはご容赦ください、うん、ニュースの流動的なところを取り上げているとどうしてもそうなる場合があります。パラレルズは私も、ね、使ってまして、素晴らしいソフトウェアだと思いますんで、まだ皆さんお使いになってみてください。それでも大津さんも丁寧に情報役に立ちましたという旨でコメントいただきましてありがとうございます。もしよかったら、パラレルズ入れることで、どういう活用されようとしてたのかとか、そんな話もあったらまたコメントお待ちしてます。すみません、ニュースパートで入りきれなかったんでここで紹介するんですけど、マイナビニュースにあった記事で、アップルが独占配信できなかったアカデミー賞作品賞受賞作アマプラで独占配信という記事がありまして、コーダ愛の歌というアップルがアメリカで作った非常に感動を呼ぶ映画ですけども、今年度アカデミー賞作品賞受賞作です。アップル TV プラスを通じてアメリカで配信されてましたが、日本では7月21日から Amazon プライムビデオで独占配信が始まるということでした。で、これを三浦さんが見て怒ってね、Apple TV プラス入ってんのに見られへんのかと。
本当ですよ、これ。Apple TV プラスで見れるから、劇場で見なくてもいいよね、みたいな感じで。
そうですね、今年の1月から国内ではギャガーの配給で普通に劇場公開してみた映画ですからね。
そうなんですよ、ね。どういうことよって。検索にも出てこなくなっちゃいましたね。
ことの経緯がちょっとわからないままこの記事読み進めていきますと、この件について3社、つまりアップル、アマゾン、ギャガーにそういうことになった理由を聞いてみたところ、アップルからは、アップルはコーダ愛の歌に対する日本の権利を所有しておりません。そのため我々から案内できる内容がございません。ご不明な点がございましたらギャガーのチームにお問い合わせください。で、アマゾンからは、コーダ愛の歌の配信についてですが、契約に関する内容は一切回答できません。で、ギャガからは、この度のアマゾンプライムビデオの見放題独占配信が決まった件につきましては、回答を控えさせていただきます。というふうに、どこからも明確な答えは出てこないんです。ギャガさんは儲かりましたよね。実際に映画で上映してたわけですから。なんかあったんちゃうかな、っていう。
そう言えないから。なんかあったんでしょうね。
ね
うん、大人の事情がいろいろあったんでしょうね。
はい、だったんじゃないかなと。これしかも、だから Amazon プライムでやってるのは日本だけなんですよね。
おー、なるほど。
他の地域で見られるっていうのは、全部 Apple TV プラスから鑑賞できるようになってるという。
Amazon プライムも入ってるから見れるけどさ。やっぱりおかしくないって思うね。
はいはいはい。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの現状維持。 夏の商用に期待できないので、今年発表予定の新型 iPhone は見送りそう、とか、M1Mac を買ったものの制作環境をいきなり変えると大変なので、システム周りは前のまま、とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの7月の予定をお伝えいたします。7月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。7月27日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は4月21日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。